ハレルヤ、おはようございます。今日の礼拝講談に立ちまして、先週の日曜日のからですね、その1週間の間に皆さんも本当に経験なさったところですけれども、台風と大きな地震と日本列島を巻き込むような大きな出来事が起こるとは、夢にも思いませんでした。台風が来ているということは、報道されていましたけど、ちょっと左に寄ってるし、ちょっとこの東海地方にはちょっとそれてくれそうなのでいいかなと思っておりましたら、何の関西地方、そして東海地方も大きな災害を受けることになりました。どうかよそごとのように私たちは考えやすいものですけれども、日本列島に住む限り私たちはもう誰も部外者、関係がないと言い張ることができるような人は一人もないと思うんですね。ちなみにこの中にもですね、台風の被害を受けられた方もいらっしゃいますので、本当に大変でした。また日本全国でですね、いろんな被害に遭っておられる本当に苦しみの中にある方々を心から慰めがあるように、癒しがあるようにと心から願い物です。で、被害は私が住んでいる名古屋の方ではそれほど大きな被害はないというわけにはいきませんけれども、なかったようですけれども、今日福和先生からも礼拝で報告があると思いますけど、我が塩ビ教団にとってね、野瀬川キャンプ場の食堂が、大木がドサッと真上に倒れかかって、多分もう使うことができなくなるんじゃないかと思います。改造とかね、ちょっとした修理では済まない、大きな大きな被害を受けて、私たち塩ビ教団の教会員としてね、本当に大変なことだなと思っております。またですね、それだけじゃなくて、大阪の塩ビ教団の兄弟教会、いろんな教会で大小いろんな被害が出ております。仙北教会は屋根が破損したと言われてます。星田チャペルの屋根も破損しました。グレースチャーチは、食堂の車庫のシャッターが破損しました。野瀬川キャンプ場の倒木や食堂の半壊、それ以外にもですね、いろんなところで被害があります。皆さんのご親戚とかそういうところで瓦が飛んだとか、家が傷んだとか、そういうようなことを経験してられる方が多いので、本当に大変だったな。先週の日曜日、皆さんと帰るときにさよなら、ね、皆さんさよならと言って帰ったんですけども、まさかこんなことになるとは思いませんでした。そして特にですね、最も大きなのは北海道の地震災害であります。トマト東発電所、このところにひっそりと火力発電所ですけど、火力発電所が、ブラックアウトですか、あまり聞き慣れない英語の言葉ですけど、ブラックアウトして北海道全域がアウトになってしまった。こんなことはかつてなかったし、初めての経験。東北大震災にも勝るとも劣らない大きな被害だったと思うんですね。一箇所の発電所がやられたために、その北海道のね、電気をですね、まんべんに送るためにはいろんな難しい細工がなされていると言われておりますけれども、全部パンクしてしまって、 全島300万個近いですねところが停電し、それから水が出ない、さまざまな苦労の中に北海道の皆さんがおられます。本当にそのことを考えてみますと、私たちは本当に心からね、同情の愛と憐れみとまた祈りと励ましが必要なのではないかと思っております。明日は我が身でありますので、これは他人事ではありません。本当に私はそのことを痛切に感じ、ああ人間って小さいな、弱いな、本当に足らないものだなということを深く教えられたこの1週間でありました。で今日はですね、イザヤ書の40章をちょっと読んでもらいたいと思います。その前に一言お祈りします。愛する天皇お父様、1週間前までは考えもしなかった、思いもよらなかった誠に恐ろしい災害が我が日本列島を襲っております。そして関西、東海地方、本当に大変なことであります。私たちは神の憐れみによって生かされているということを簡単に言っておりますけれども、本当にそれは神の憐れみがあるためだということを深く教えられた一週間です。なおこれからこの苦しみや問題は続いておりますので、我々兄弟姉妹ともどもに何も災害がなかった方々は感謝でありますけれども、特に被害を受けられた方々のために神様の憐れみが注がれるようにと祈ります。感謝し皆によってお祈りします。アーメン。新聞の川柳をちょっと見ておりましたら、何もない日の幸せをかみしめる、何もない日の幸せをかみしめる、先週1週間前まで何もなかった、もうほんまに豊かさを満喫してきた私たちでありますけれども、1週間後奈落の外に突き落とされたような状態であります。私はこの人間の知恵とか力とか知識とか、あるいは文明の力といいましょうか、そういうものがいかに危ういねものの上に立てられているかを思わされた一週間でありました。そして今日ですね、この詩編の40編をご覧ください。この詩編のイザヤの40編ですね。イザヤの40編は霊的なことが教えられるために、書かれています。イスラエルが回復されるということを歌った苦難と回復の霊的な教えの箇所でありますけれども、何気なくこの箇所を霊的な解釈をしようと思って、霊的な学びをしようと思って読んでおったんですけど、随所にね、今日日本の我々が遭遇している地震とか台風とかその他諸々の災害に遭遇している我々のことをね、若干触れているように思うんですね。ちょっと見てみましょうか。3節、荒野に呼ばわる者の声がする、主の道を整えよ、荒れ地で私たちの神のために大地を平らにせよ、すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる、盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。北海道のあの現場のね、山肌谷、これはイスラエル人だってね、似たような地震とか災害にあったかもしれない。そのような出来事を経験したものでなければこのような箇所は書けないです。このような御言葉は書けないです。 このようにして主の栄光が表されると、すべてのものが共にこれを見る。主の口が語られたからだ。呼ばわれというものの声がする。私は何と呼ばれましょうと答えた。すべての人は草、その栄光は皆野の花のようだ。主の息吹がその上を吹くと、草は枯れ花はしぼむ。まことに民は草だ。草は枯れ花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。こう自然現象の移ろいゆく、この自然現象を見ていてもね、私たちは単なる俳句を作るぐらいのレベルでしか理解できないんですね。でもイザヤは、主の息吹がその上に吹くと、草は枯れ花はしぼむ。まことに民は草だ。草は枯れ花はしぼむ。人間の愚かさ、小ささ、儚さというものを如実に物語っていると思います。9節、シオンに良い知らせを与える者よ、高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを与える者よ、力の限り声を上げよ、声を上げよ、恐れるな。ユダの町々に言え、見よ、あなた方の神よ。見よ、神である主は力を持って来られ、その身腕で据え収める。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にある。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる羊を優しく導く。誰が手のひらで水を測り、天の幅で天を押し量り、手の幅で天を押し量り、地の塵をマスに盛り、山を天秤で測り、丘を計りで測ったのか。誰が主の霊を押し量り、主の顧問として教えたのか。主は誰と相談して悟りを得られたのか。誰が公正の道を主に教えて、知識を授け、英知を道を知らせたのか。見よ、国々は手桶のひとしずく、はかれの上のゴミのように見なされる。見よ、主は島々を細かい塵のように取り上げる。レバノンも焚き火にするには足りない。その獣も全焼の池にするには足りない。すべての国々も主の前ではないに等しく、主にとっては虚しく形もないものとみなされる。さらに21節ご覧ください。あなた方は知らないのか、聞かないのか、初めから告げられなかったのか。地のもといがどうして置かれたかを悟らなかったのか。主は地を覆う天外の上に住まわれる。地の住民は異の子のようだ。主は天を薄金のように述べ、これを天幕のように広げて住まわれる。私はここに、主は地を覆う天外の上に住まわる。地の住民は異の子のようだ。主は天を薄金のように述べ、それを天幕のように広げてしまう。飛行場で電気が来なくて、あるいは動きが取れなくて、待合室で1日も2日も閉じ込められて、8000人近い人が移動するのにはなかなか終わらない。地の住民は稲子のように、本当に稲子のように本当に苦しみの中を移動してるんですね。25節、それなのに私を誰になぞらえ、誰と比べようとするのかと聖なる主は肩を合わせられ、目を高く上げて誰がこれを想像したかを見よ。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名を持って呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。神の偉大な創造の力に比べて我々は非動物ですね。王様じゃないんですね。人間が王じゃないんですね。人間は非動物なんです。稲子のようなものなんです。作られたものなんですね。このような儚い弱い存在である。 いつの間にか我々は現代文明に酔いしびれて何でもできる、ポンと木叩けば世界と交信できる、簡単に全てを動かすことができるように思ってますけど、ひとたび発電所が壊れたら、一つの発電所が壊れたら北海道全体がブラックアウトしてしまう、アウトになってしまう、このぐらい儚い弱いものであるということを教えられました。で、今日は私はこの40章の中で一節皆さんに特に覚えてもらいたい9節をご覧ください。シオンに良い知らせを伝える者よ、救われた者よ、イエス・キリストを信じている者よ、我々はそのように儚いもんなんだけど、高い山に登れと言われている。高い山に登れ。イザヤ書全体を読んでみましたけれども、その9節に高い山に登れ、この言葉をピックアップして今日はしばらく考えてみたいと思います。で、この修法の今週の聖句に、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか、私の助けは天地を作られた主から来る、私は山に向かって目を上げる、私の助けはどこから来るのだろうか、私の助けは天地を作られた主から来る。確かに私たちは弱い、か細い、儚いものであります。でも我々は天地万物の創造者であるお方を信じてます。このお方から助けが来ると固く信じて疑いません。で、今日はこの高い山に登り、この地上は、この下界は大激変で大震動しているわけですけど、高い山に登れと、そのことを今日は覚えたいと思うんですね。で、アブラハムが一人子イサクを犯罪として神に捧げたのはモリアの山でした。あのアブラハムがイサクを捧げたのがモリアの山です。高い山に登れ、高い山を見よ、そしてモーセが実戒を与えられたのはシナイの山でした。シナイの山がうなり響き振動したんですね。その大振動の中から神はモーセを通して実戒のあの言葉を全世界の我々に与えられたわけです。高い山に登れ、山はこんな時こそ見上げるべきところではないでしょうか。そこで私はまず今日第一にマタイの福音書の4章ご覧ください。マタイの福音書のまず第一にマタイの福音書の4章の ところをご覧ください。マタイの福音書の第4章4章の一節では、さてイエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登っていかれた。そして、五節、すると悪魔はイエスを聖なる都に連れて行き、神殿の頂に立たせ言った。あなたが神の子なら下に身を投げてみなさい。 神は御使いたちに命じてその手にあなたを支えさせ、あなたの足が石に打ち当たることのないようにされると書いてありますから。イエスは言われた。あなたの神である主を試みてはならない。その次、今度は悪魔はイエスを非常に高い山に連れて行き、この世のすべての国々とその栄華を見せていった。もしひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。イエスは言われた。引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕えよと書いてある。すると悪魔はイエスを離れて行き、見よ、御使いたちが近づいてきて仕えた。イエス様はこの地上の生涯、人として降りてこられて救いの御業を成し始められるわけですけど、まず最初に連れて行かれたのが、悪魔が非常に高い山でありました。山なんですよ。イエス様ですら高い山に連れて行かれて、悪魔に試みられているわけです。その国々とその栄華を見せて、ひれ伏して私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょう。こう言った。そうですね、我々の文明、我々の便利なこの社会、本当にもう至れり尽くせり、ボタンを押せば何でもできる、ね、キーを叩けば何でもできる。こんな素晴らしい世の中に生きております。けども一旦神の罠が、大自然の大きな力が加わったら、ひとたまりもないわけですね。私たちは自分の弱さを思います。でもここでは悪魔はイエスを高い山に連れて行って、映画を見せて拝めと、このようにイエス様を誘惑しているわけです。私たちはこのような大自然の災害とともに、霊的なね、この誘惑というものを知らないといけないと思います。悪魔の誘惑です。そしてイエス様は、アダムとエバが誘惑されて、そしてエデンの園から追放されたわけですけれども、第二のアダムであるイエス様はここでまたまた誘惑に遭われたわけです。そして栄養映画を見せて、これを全部ひれ伏して拝むならば全部与えましょう。悪魔はけしかけているわけです。けれどもイエス様は、引き下がれサタン、あなたの神である主を拝み、主にだけ仕え。この世の誘惑、この世の誘惑という山の上でイエス様が体験されたわけですけれども、引き下がれサタンと言って、それをノーと言われたわけです。我々の住んでいるこの社会ではいろんな誘惑があります。そしてその誘惑に弱いものです。皆さんも何でもないことでひょっとして誘惑に負けてしまう、ついつい不本意なことを言ってしまう、ついつい失敗してしまう、そういうように弱いものであります。連日の新聞の報道にあるような出来事は、その誘惑に敗れた人の記録です。週刊誌の卑猥な記事は、みんな人間が誘惑されて敗北した人の記事。ところがイエス様はサタンを退けと断られたんですね。このような時ではありますけど、私たちはまず第一にこの 誘惑を受けることが多い私たち、そして失敗することが多い私たちですけれども、その誘惑にイエス様の助けを借りて、信ずるイエス様の憐れみによってそれに打ち勝つことができるようにと願いたいと思うんですね。第2コリントの12章ご覧ください。第2コリントの12章、第2コリントの12章一節、無益なことですが誇るのもやむを得ないことです。私は主の幻と啓示のことを話しましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に肉体のままであったが私は知りません。肉体を離れてであったかそれも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。私はこの人が、それは肉体のものであったか肉体を離れてであったかは知りません。神はご存知です。パラダイスに引き上げられて、人間には語ることを許されていない、口に出すこともできない言葉を聞いたことをして、皆さんどうでしょう。パウロは天国のありさまを少しこの地上で前分けというわけで味わってるんです。このような霊的な驚く体験、これを体験しているわけです。でもパウロはそのような驚くべき体験が我々人間にとって完璧でない、それを体験したらもうそれで OK だと言うんじゃないということを言ってるんですね。12章のここを見てください。12章の7節、またその啓示があまりにも素晴らしいからです。そのために私は高ぶることのないようにと肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためのサタンの使いです。そのことについて私はこれを私からさらしてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は、私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さなうちに完全に表されるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りました。皆さん、パウロのようにこんな驚くべき、誰もが経験しないような天国の経験を味わった彼も、そのことによって何も問題ない、全部解決したと言ってないんですね。パウロにとって週刊誌の記事にあるような、あるいは新聞の記事にあるような出来事を、ことによったら同じ失敗をこんな経験があっても犯していたかもしれない、でも私は弱さのうちに完全に表される、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れる。高い山を見よう、イエス様のような神様の子が高い山に登ってサタンに振るわれているわけだ。我々もこの時代、今生きている時代にですね、本当に弱いものだ、弱さを誇ろうとパルが言っているように、私はそのことをまず覚えたいと思うんですね。これが第一です。第2はルカの福音書の6章の12、12-13です。6章12-13、この頃イエスは祈るために山に行き、神に祈りながら夜を明かされた。夜明けになって弟子たちを呼び寄せ、その中から12人を選び、彼らに使徒という名を付けられた。ここでもイエス様は山に登っておられる。高い山に登れ、いろんな問題があっても 誘惑があっても試練があっても高い山に登れ。そしてイエス様はその高い山で祈りながら12人の弟子を選び名をつけておられる。祈りながら。私はこのことを通してね、イエス様は山に登って祈りながらこのような尊いことをなさいました。そして私たちもね、祈るんですね。祈りなんですね。よくですね、テサロニケの第一の手紙ですね、テサロニケ、ちょっと開いてください。はい、テサロニケ第一の手紙の5章16、18、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、全てのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスになって神があなた方に望んでおられること。この箇所はよく皆さんが証しの時にお使いになる有名な言葉です。短い言葉です。シンプルな言葉です。優しい表現です。祈りなさい。この祈りなさい、祈りなさいということほど教会で使われる言葉はないと思うぐらい多いですね。祈りなさい。でもイエス様が山に登ってお祈りして、山に登って祈って、そして十二弟子を選び名前を付けられた。驚くべき、祈りには驚くべき力がある。そして私たちもこのような苦難の中にあります。困難の中にあります。健康が優れない方もいらっしゃいます。でも祈ります。でも祈ってもそんなに効果ないというふうに考えるかもしれないけど、実は秘密のベール、カーテンが張られていて、我々の肉体の目には秘密のカーテンが張られていて、中がわからない、その実情がわからないのではないでしょうか。本当は皆さんの祈りが、皆さんの兄弟姉妹に対する祈りが、あるいは兄弟姉妹の一人一人に対する祈りが、あるいは我々が広く日本、あるいは世界、海外宣教に向けて祈る祈りがどれほど大切か、どれほど役に立っているか、用いられているか知らないだけなんですね。気がついていないだけなんですね。このような苦難に遭う時こそ我々の祈りが用いられているということを、私は皆さんの前でね、本当に、申し上げたいと思うんですね。ですから皆さん、今回本当に祈ることがいっぱいあります。教会の中にも本当に祈らなければないことがありますけど、本当にへりくだって主よ助けてくださいとお祈りをさせていただきたいと思うんですね。そして私はもう一つ、最後に使徒行伝の一章、人の一章をご覧ください。使徒行伝の一章、人の働き、はい、一章、8節から読みします。人の働き一章、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの殿および地の果てにまで私の証人となります。こう言ってからイエスは彼らは見上げ見ている間に上げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登っていかれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人彼のそばに立っていた。そしてこう言って、ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、 天に昇っていかれるのをあなた方が見たときと同じありさまでまたおいでになります。そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。3番目にですね、イエス様はこの復活されてこの地上を去っていかれるときにオリーブ山のところに立たれました。そしてあなた方を離れて天に上げられたこのイエスは天に昇っていかれるのをあなた方が見たと同じ様子までまたおいでになります。天使が語ったようにイエス様はオリーブ山のその上に登っていかれたわけです。でもイエスはこの天に昇っていかれるのをあなた方が見た時と同じありさまでまたおいでになります。皆さん、今我々のこの地球上の出来事は不完全です。いいこともいっぱいあります。恵みもいっぱいあります。豊かなものもいっぱいあります。でも人間が生きていくためには不完全にできています。完璧じゃないです。何か一つあると全部壊れてしまう、そのような危ういものです。この矛盾のあるこの弱い不完全なこの世を正すのはやっぱり天に昇って呼ばれた方がもう一度おいでになるイエス・キリストのご再臨によって完全に不完全なものには正される。私はこの地上で生きている間、健康のことを考えてみてもいろんなことを考えてみても不完全だらけです。失敗だらけです。弱いところだらけです。本当に皆さんの前に恥ずかしいようなものだから。でもイエス様によって贖われ、十字架の血潮によって洗い清められ、救われた我々は、オリーブ山、あるいは全世界に向かってイエス様がおいでになるときに、完全にその状態を正してくださるわけですね。イザヤ書の40章に高い山に登れとありました。そして私は3箇所山に登った記事をピックアップして皆さんと一緒に考えてみました。どうか私たちの信仰生活がイエス・キリストが語っておられる聖書の中で語っておられるこのことによって守られ、そして贖われ、素晴らしい天の栄光に導かれるようにと祈りたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。ありがとうございます。この1週間は台風の上陸と北海道の地震で大変な時にあります。神をどうぞこの弱い我々を助けてください。憐れんでください。顧みてください。御心ならばあなたが天地万物を作られたあの力でもってこの世界を再創造してください。お願いします。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。